強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
今回はですね、日本のブランドが危ないということをテーマでお話しいただきたいんですが、
はい、
私もこれちょっと不思議に思うんですけど、オーストラリア産和牛っていうものがあって何なんでしょう。
ねえ、これ感情論でお話してはいけないんですが、なんか寂しさというか、ね、全くもうって思いますね。やられちゃいましたね。オーストラリア産和牛、これ商標を出願するときに指定商品を書くのは先生ご存知だと思います、
はい、
その指定商品にオーストラリア産和牛って書いてあるんです信じられますか。だから特許庁も認めてるわけではないのだろうけれども、もうかなり既成事実化されている、これが現状でございます。
どうしてこういうことになっちゃったんですか。
オーストラリア産和牛と呼びたくはないけど、そういう牛の肉が出てきたという時にやっぱり指を加えて見てたからだと思います。そこでそうではないでしょうということをしっかりと主張すべきだったのではないかな、そう思います。それがまず本当に和牛と同じものがオーストラリアで飼育されるようになった歴史は、まあ、本の中でも書きました。これはここでは割愛しますけれども、そうなっていた時にそのまま和牛という名前を使われて、何もしなかったんでしょうね。残念なことですね。そう思います。
でも和牛の品種を外国で育てれば、まあ育て方は差が出るかもしれないですけど、一応和牛って言えば和牛ですよね。
そうですね、それなんかの生物学的なのか分かりませんけれど、そういう言い方をすれば和牛なのかもしれない。でそこそこなんか聞くところによると、私ももしかしたら知らないでオーストラリア産の和牛、和牛っていう高いのはなかなか食べてませんが、オーストラリア産の肉は食べてますね。日本だけではなくてアメリカなどもそういうふうにオーストラリア産の和牛というふうになってるそうです。本に書きましたけど先生、 WAGYU、これまあローマ字読みすれば和牛ですね。これが商標登録されてるんですよ、日本で。どう思います困ったもんですよね。じゃあ何か手を打って元に戻すかというのは現実は無理だと思います。もうここまで既成事実化で、これをただ嘆くのではなくて、ここから何を学ぶか、次にどうやって生かすかがすごく大事なことだと思うんですね。農産物、何かさっき先生ちょっとおっしゃったけれども、ピョンチャンで何かイチゴが何かトラブったんですか、はい、それちょっと僕知らなかったんですよ。
いや、カーリング女子チームで、
あー、はい、そうだねの女子チームですね。
そうですね、
はい、
もぐもぐタイムの時
だった
と思うんですけど、
はい、
その時に韓国産のイチゴを食べたらしいんですよ。
あ、メンバーが。
でその選手が韓国のイチゴが美味しいねっていうことを言ったらしくて、それが新聞記事かなんかに載って、そしたらば実はそれは法律がなかったんで、取り締まる法律がなかったらしくて、日本の苗を韓国に持ってって枯れて、要は日本で
品種改良して作ったんでしょうね。
それを韓国で、もともとは日本の品種なのに韓国で育てられたのを、カーリングの選手が韓国のイチゴ美味しいねって言われたから、日本のその品種を作った人は
それは面白くないですね。なるほどね。でもカルスラにもちろん罪はないですよね。ただもうタイムに、私それはその場面見ておりませんけれども、もぐもぐタイムに単なる何だろう、正直な感想を言っただけなんですかね。ああ、でもそれは、やはり農林水産省も知的財産の保護ということに非常に力を入れて、いろいろな対策を打ってはいるんですが、大事なことですよね。で私ね、思うんですが、この本の中で紅秀峰というさくらんぼとか、そういうことをいくつか紹介させてもらいました。農家さんの、その農産物を作る農家さんにも、ある程度の知的財産の考え方、本当に商標法を1から10まで全部知れということなのではなくて、本当に基本でいいから教育して、まあ、勉強していただきたいな。 そのためにはもしかしたらそういうことをやっていただく機関は、まあ、農林水産省かもしれないけど、もっと地場に根付いた、もしかしたら農協さんなのか、今私は分かりません。もちろん弁理士が何らかの形でこういうことなんですよって過去の事例を紐解いて、同じ鉄は踏まないようにしましょうね今後は、というような何かこう勉強会セミナーをやって、この知的財産の大事さ、どういうふうにしたらよいかということを普及していきたいなと思うんですよ。中小企業診断士の先生方ももう素養は十分にあるので、地場にこう根付いてそうやって一緒に教育をしていったら、やっぱり日本のためになるんじゃないかなと思います。一緒にやりましょうね先生ね、
はい、最近ですね、
はい、
農学部 の人気が高くなってて、
はい、
で 農業っていうと昔はね、なんかそのいわゆるお百姓さんの仕事をイメージしたんですけど、今さっき言ったような農産品のですね、
うん、
その競争力のある農産品を作るとか、
なるほど、
バイオ関連の仕事とかに関係するんで、
はい、
農学部が人気があると言われてるし、あ、まあ、私もこれから農業分野っていうのは日本の競争力の高い資源ですから伸びると思うんですけど、はい、当然その時はもう弁理士さんの分野っていうのは必要になってきますよね。
まあ、そうですね。ただ弁理士だけではなくて、やっぱりあらゆる層の人たちが手を携えてやっぱりやっていくということが大事だろうと思いますよね。それは確かに我々の職域という意味では弁理士かもしれないけれども、あれはやっぱり一緒にやらないと、弁理士だけでは一番ちょっといますけれども、それだけでは足らないし、で皆さんが農業に関心を持っているとは限りませんので、そうすると絶対数が少ない、やはりオールジャパンでやるべきだと思いますね。この前旅行関係の方に面白い話を聞いたの、先生だもうご存知かもしれないけれども、いちご、例えば栃木でいちご売ってると、それで何かいちご狩りにも結構外国の方いらっしゃるんだそうですね。なるほどそうですね。だけど困るのは鮮度が命の果物である、でいちご狩りしてお土産に持って帰りたい、これすごく美味しいんだ、シンガポールに持って帰りたいとか、そういう話になるんだと。だけどあそこでいちご狩りに行って、こういちごの箱をいくつも持って他の観光地へ回れないんだと、それ非常に困るんだって話が出てたんだと。でインバウンドの方はそうなんですかと、じゃあそのいちごを飛行場で受け取れるようにしましょう、なんかそんなことをやったんだそうです。何か検疫のことで一つクリアしなきゃならない課題があったんだけど、それも上手にクリアをして、そうすると外人の方はいちごハウスへ行って、たらふく美味しいいちごを食べて、やっぱりこれはもう持って帰るんだと。それでそこではお土産を買う、まあ買うのかも、お金はそこで支払うかもしれないけど、受け取りを空港にしておいて、それで観光地を回って絡みで楽しんで、最後に飛行場でピックアップして帰るんだと。なるほど、ほらご覧って言われたんですが、売り方を変えるだけですごく競争力、まあ、いろいろな方を喜ばせていただくことができるんだよっていうことを、インバウンドの方が、まあその旅行会から、はあそうか、それ気がつかなかったな、まあそんな話をしたんです。皆さんで共有できればいいなと思ってご披露したんですけど、ね、そういうことを聞いたことがございます。
そうですね、ということで結局その最初の話に戻るんですけど、先生のお話と結果的にはですね、商標の話じゃなくて、どううまく事業を成功させるっていう話につながってるということが本当に6回にわたってよく分かりました。
ありがとうございます。
それで最後に、
はい、
新井先生にお仕事を頼みたいっていう時はどうしたらよろしい
ですか。はい、私のホームページの方へメールでもくださればご相談乗らせていただきます。
はい、分かりました、はい、ということで6週間にわたり、
6週間ですね、
ご出演いただきましてありがとうございました。
こちらこそどうもいろいろ教えていただいている六角先生ありがとうございました。
また機会がありましたら、また新しい本出した時にはぜひご出演お願いします。
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。